東京のゆふラジオ文京区ら辺のここら辺マップ。
皆さんこんにちは。文京区千駄木にありますゆふら東京店主小川です。インターネットラジオのゆふラジオ新番組文京区ら辺のここら辺マップ、この番組ではゆふら東京が主催する音楽フェスゆふらフェスティバル2023テラノートで実施したここら辺のマップを紐解いてトークします。会場に来てくれた皆さんが書き込んでくれたポストイットの気になる場所やコメントをピックアップして、あなたがシェアしてくれたここら辺をより深掘りしてお届けしていきます。そしてこちらの番組では、初めて私小川だけでなくこのここら辺のマップを一緒に作ったこちらの方とトークしていきます。
はじめまして、近所の学生山穂です。ラジオで話すの初めてなんですけど、ちょっと喋らせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで後でまたちょっと山穂さんともいろいろ喋っていきますけれども、
お願いします。
近所の学生山穂さんと一緒にゆふラジオ新エピソードを、これからやっていこうかと思います。あなたの知っているここら辺がより身近に感じられるように毎回約15分間お付き合いいただきたいと思います。というわけでですね、初回ということもありまして、まずはそもそもここら辺マップって何と思われた方も多いと思いますので、そのご紹介をさせてください。そもそもこのここら辺マップなんですけど、先ほども話したんですが、昨年の11月4日5日に実施しましたゆふらフェスティバル2023テラノートで、初めてですね、ここら辺マップをですね実施してみました。あんまり町寄りの企画っていうのをこれまでやってこなかったんですけれども、ゆふらフェスとして、で昨年、2023年第6回を迎えて、で2022年からはですね、もう来場者も1000人以上になったということもありまして、ぜひですね、会場がある陽源寺であったりだとか、文京区、そして文京区ら辺のいろんなところを、遠方から来た人でも知ってもらえて楽しんでもらえたらなと思いまして、このここら辺マップを作って、皆さんにいろいろ書き込んでいただきました。ちなみに昨年の、タイトルはですね、駒込千石千駄木白山本駒ら辺のマップかっこ仮ということでですね、だいぶ長いタイトルだったんですけれども、これは山穂さんがタイトルつけたんですよね、これ確かね。
そうですね、タイトルと言っていいのかちょっと分かんないですけど、
そうそうそう、タイトルを仮で考えてって言って書いてきたものをそのまま OK するっていうなんかそんなことだったような記憶があります。でこのマップなんですけど、会場陽源寺を中心にしまして、半径5キロぐらいのエリアの、ほぼ道路だけをですね記した、でっかい地図をですね会場に作って、設置しました。そこに、ご来場の方々が、自分の気になっているお店とかスポットなどなどをですねポストイットに書き込んでいただいて、でそこのマップに貼り付けて、その11月4日5日2日間のその日にしかできないマップをですね来場者みんなで作っていくという企画をですねやってみたという感じです。で今回作っていただいたというか、ポストイット貼っていただいたマップはフライヤーとかに落とし込んで次回のゆふらフェスティバル開催の時に配ったりとかですね、でこのゆふラジオのトーク番組を通して、山本さんと一つ一つのポストイットを紐解きながら、完成をしていこうかなというふうに思っています。ぜひですねポストイットに記入していただいた皆様、そしてこのポッドキャストを聞いていただいている皆様がですね、よりこの文京区ら辺、そしてここら辺、ゆふらら辺とも言えるんですけれども、ぜひ愛着を持ってもらえたら嬉しいなというふうに思っております。というわけでですね、ここら辺マップはの紹介もありましたけれども、ぜひですね、初回ということもありまして、山本さん自身にですねちょっと簡単に自己紹介なんてしてみてもらってもよろしいでしょうかということでは
い、山穂と言います。このラジオを今お送りしているゆふら東京の近くにもう3年半ぐらい住んでいる学生です。
はい、
で大学ではまちづくりについて勉強をしています
ね。もうというわけでまちづくり勉強ということで、この町企画ね参加していただいたわけなんですけれども、実際にその町づくりはどういった勉強をされてるんですか？
結構町づくりってすごいざっくりした言葉だなと思うんですけどなんかやっぱその通りで、すごいスケールというか分野も幅広くて、
はい、
なんか一番大きいスケールで言うと都市計画みたいなところをやったり、 する一方で、なんかすごいもう地域に根ざしたデザインみたいなのをすることもあったり、うんうん、あとなんかゴリゴリ解析みたいな計算みたいなのをして、
はい、
なんかモデル作るみたいなことをもうちょっとやってみたり、でもちょっと私はそれはすごい不得意だったんですけど、
なるほど、
なんかその幅広くいろいろ街に関することを勉強してきています。
へー、なるほどなるほど。まあそのゴリゴリの都市計画とはちょっと全然反対側の、それこそまああの街の地域のね、はい、あのこういった企画だと思うんですけれども、まあ今回まあそういう企画にちょっと携わってみた感想とかありますか？
まずあの街づくりとか勉強しているっていうところからいくと、なんかその勉強しているものがことがこうなんか大学とかとは違うところで、
うん、
こう本当に今自分が住んでいる地域で、うん、こうなんか実践というんですかね、なんかこう実際になんかちょっと役に立ってんのかなみたいなのはまあ嬉しいなっていうのが一つありました。であとはなんかその別にそれは勉強してるからとかは関係なく、
うん、
一地域住民としてみたいな感想になっちゃうんですけど、
はいはい、
私自身そのここにもう結構数年3年半住んでて、
はい、
あの2022年のイフラフェスに実はあのお客さんとしてフラッと立ち寄っていて、はい、でもその時はもうイフラフェスだということも全く知らず、
てかイフラ東京自体も知らなかったよね多分ね、
なんか何の店だろうと思いながらあの外だけ、ね、外のだけ見てたんですけど、
はいはいはい、
でそのでなんかたまたま通学路の横にあの妖艶寺があって、うん、なんか人がいっぱいいるし、なんかちょっと可愛い感じの空間があるなと思って入ってみて、うん、まあ、でもその時はもうすぐ出てきてたんですけど、うん、まさかそのイベントに1年後企画サイドで参加させてもらえるとは思いもせず、そしてすごく素敵なイベントでめちゃくちゃ、まあ、嬉しかったですね。
はいはいはい、いやありがとうございます。あの企画サイトにも参加をさせていただきつつも、昨年の2023年は、まあ、かなりいろいろなコンテンツも、ね、楽しんでいただいたということで、なんかヨガとかも、ね、普通にあの参加してましたよね。
あ、ヨガ気持ちよかったですね。めちゃくちゃ朝から
そう、妖艶寺さんでですね、あの毎週、まあ、木曜日とか水曜日とか、まあ、土日とかにもやってるんですけれども、そのヨガをですね、まあ、イフラフェス内でもやっていたんですけれどもですね、まあ、音楽、まあ、スタッフ、ヨガなどなどもう多分フルコンテンツ、多分山穂さんにはですねもう経験をいただいたということでしたけれども、で実際にこ の, あの企画にまあ、関わっていただきつつ、まあ、本当にいろんな人たちがですね、いろんな書き込みをしていただいて、まあ、多分いろいろ気づいたこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、なんか新しい魅力とかありましたか、この街に。
あのこんなにいろいろあったんだっていうことに気づけたっていうのが率直な感想で、なんかやっぱ普段遊ぼう、友達と遊ぼうとかご飯行こうとか飲みに行こうってなるのって、うん、でちょっとなんか人が多い大きい町のことが多くて、うん、なんか自分が住んでるところへんってあんまなんもないよねっていう風に思って、
うん、
まあ、この2年半というか、まあ、3年近くあのここで過ごしてきてたんですけど、
はい、
なんかあの実物をぜひあのお見せしたいぐらいなんですけど、あの
マップのね、
マップの、
うん、
あの会場に掲示してたもの、めちゃくちゃたくさんの付箋貼られてて、重なってもうちょっと読めないぐらいのとこもあるぐらいだったんですけど、
そうなんですよ、
なんかそのあこんなにいろいろあるんだっていうのを、
うん、
あの改めてというか、まあ、初めてちゃんと知って、
はい、
今までもったいなかったなっていうのをすごく思いました。
あの本当たくさんの、人たちにですね、まあ、あのポストイットを貼っていただいて、あのお店の名前はもちろんなんですけれども、オレンジっていうあの記載であったりとかも誰んちだよみたいなねみたいな人とかもね結構いらっしゃるんですけれども、なんかあのただの情報だけが集まってるものというよりかは、なんかその字の書き方であったりだとか、なんかそのなんだっけ、お店の横にね、あのそういうこんなお店ですとか、なんかもう愛する我が家とか、もう愛する母校とかね書いてあったりとか、なんかもう一人一人のなんかこのエモさみたいなものがねたくさん詰まった、マップになったんですけれども、自分もですね、まあ、ぶっちゃけ言うと本当こんなに長く住んでるのにもかかわらずこんな店あったっけみたいなところがすごく多くって、ちょっとぜひですね、まあ、このマップをですね紐解いていくにあたってちょっと自分も行ってみつつ、いろいろ調べてみつつしていきたいなというふうに思ったりしております。山本さんはちなみにこれなんか、行ってみたここみたいなところあります？
ですね、あの白山駅の近くにある美味しい台湾料理オルソ
ー、あ、オルソーさんです。
さんには、はい、伺いました、
はい。美味しかったですか。
美味しかったです、ね。
美味しかったですか。台湾です。台湾っていうかワンタンですよね、確かね。あそこってね。
あ、ワン、あ、ちょっとワンタンが有名なんですかね。
そうそうそう。何を食べたの？
あのネギネギネギ油餅。
ネギラネギ油餅。
って書いてちょっと読み方わかんないんですけど。はい
は
い
は
い、
なるほどなるほど。
あ、それめちゃくちゃ美味しかったですね。2回行きました。
あ、2回行った、
はい。
なるほど。まあきっとその辺のオルソーの話とかもですね。まあ、あのちゃんとあの実地調査とあの実際の情報をしっかり元にまた次回喋って
読み方調べてきます。
行こうかなというふうにも思いますので、ぜひ。
やっぱこうあの感想とかも書いてくれてるし、このなんか書いてくれた人の思いが地図に載ってるんで、
う
ん、なんかこう、
そうだね、
なんか自分も。街歩いててこの店見つけた時に、あそこに書いてあったやつだって思って、こうなんかちょっと信頼を持ってあの店に入れるというか、こう新しい店に入るハードルがこの地図のおかげで下がってるなって、
それすごいわかりますね、ね、本当だよね。なんかそう、もちろん実店舗は明かさない、言わないけれども、なんかここめちゃくちゃ入りづらいよっていう風に言われてる、ね、店とかでもここに書いてあってね、すごくなんか実はすごいフレンドリーな方がいたとか、なんか言いやすかったみたいなところとか結構あったなというふうに思います。多分うちの店にはかなわないと思いますけどすいません、これうちのそう最後に、ね、うちの店の紹介をするんですけど、マジで当店入りづらい店ナンバーワンなんですよ、文京区線の中で。
本当に、
うん、そうで本当に何やってるか分かんない店っていうふうによく言われてるんですけど、一回入ると安心したっていう声をですね、まあ、皆さん言っていただいてるので、ぜひ怖がらずにイフラ東京店内にもですね遊びに来ていただけたらなというふうに思います。って何の宣伝やねんって話なんですけどはいはい、というわけでですね、まあまあ、そんなちょっと皆さんの思いの詰まった、ポストイットをですね、まあ、一つ一つ紐解きっていきながら、このイフラジオ新番組文京区ら辺のここら辺マップ展開していきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん、エピソードをチェックをしていただければなというふうに思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。イフラ東京の小川と
近所の学生山穂でした。